一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
イランカラプテ、おはようございます。2021年9月12日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第245回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イーニアでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日12日は地元二部谷の八幡神社のお祭りですが、コロナ禍ですので神主による祝詞の祭事だけが行われます。アイヌ語で9月はウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月26日付北海道新聞より、立派なチップ30年ぶり、千歳アイヌ協会サケ漁継承へ制作。千歳アイヌ協会が市内で約30年ぶりに制作していたチップ丸木舟が完成した。伝統サケ漁の継承活動のために市から委託を受けて作業をしていたもので、会員たちは立派な船ができた、大切に使っていきたいとする。チップ製作をめぐっては、2月に日高管内新日高町で樹齢約250年のカツラを調達した。市内に移送し、5月9日に製作を開始、丸太から船の形になるまで削り込みなどを行い、8月19日に完成させた。約20人が参加し、作業日数は計30日間、長さ約 7.2 メートル、幅約 0.8 メートルで、同協会が現在保有する2隻より大きい。千歳のチップを伝えていきたいとの思いから、約30年前に製作したチップを横に並べて同じデザインにした。製作責任者の上野正樹さんは、初めて制作に関わる人が多い中で、船の前後の角度や内側の丸みを気にかけながら作業した。立派な船ができた、と喜ぶ。千歳アイヌ文化伝承保存会会長の石部克幸さんは、傾きもなくバランスの良い安定した船になった。次第に船の形になっていくのが分かり、声を掛け合いながら作業を進めるのは楽しかった、と振り返る。同協会は、8月28日にチプサン家船下ろしの儀式を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大のため延期を決めた。今後は本年度内に市からの委託を受けてさらに一隻を製作する予定。石部さんは、実際に船に乗り伝統サケ漁を体験してもらうことが大事なので、計画を立てて実施していきたいと話す。本日二つ目のニュースは8月28日付北海道新聞日高版より、交際会北海道支部管内4小中高校に図書寄贈。ビラトリ町立二部谷小学校が、日本教育公務員交際会北海道支部の本年度の学校図書助成事業の対象に選ばれ、図書20万円分の寄贈を受けた。8月24日同校で贈呈式が行われ、児童が感謝の言葉を述べた。同支部は読書教育の推進を目的に2011年度から助成事業を行っており、本年度は応募があった道内99校から65校を選定。日高管内では同校を含め小中高校計4校が選ばれた。 二風谷小学校では、事前に児童が選んだ絵本など103冊が贈られ、贈呈式では同支部の川上博史参事が児童会長の6年、加藤翔太さんに贈呈書を手渡した。加藤さんは、僕たちが選んだ本をたくさん送ってもらったので、これからも多くの本を読んでいきたい、と話した。本日3つ目のニュースは、9月3日付、北海道新聞、シリーズ評論、核のゴミ、どこへ、第33回、札幌大学教授、本田裕子氏の会より、アイヌの大地を汚すな、をお届けします。原発は、おこっこアペだ。私の恩師、茅野茂さん、アイヌ民族初の国会議員で、2006年に死去されている茅野茂さんは、晩年、アイヌ文化を伝える講演で、そう語るようになった。おこっこアペは、アイヌ語で、化け物の火という意味だ。人の手に負えるものではない。そんなものに頼ってはいけない。講演で、茅野さんが語るアイヌの世界観に、聴衆はうっとり聞き入る。けれども、講演の最後に、唐突に原発の話が出て、会場の空気が一気に冷えることに、私は当時違和感があった。私自身もともと原子力に賛成ではない。ゴミをどう処分するかわからないまま原発を使うことに疑問を持っていた。でも、世の中の多くの人と同じように、あえて口にしないし、行動もしなかった。しかし、2011年の東京電力福島第一原発事故で気づいた。人の手に負えない。語らずにはいられなかった、茅野さんの気持ちを、なぜ私は理解できなかったのだろう。愚かだった。昨年、尻部市管内の寿都町と、鴨江内村が、高レベル放射性廃棄物、核のゴミの処分候補地に名乗りを上げたことにショックを受けた。前札幌市長の上田文夫さんや、作家の池澤夏樹さんが、核ゴミ問題を考える北海道会議を立ち上げると知り、悩んだ末、呼びかけ人に加わった。私が代表を務める札幌大学ウレシパクラブのアイヌの若者たちは、多くの企業に活動を支援してもらっていて、会議に加わることで経済界とのつながりが断ち切られるかもしれないと怖かった。でも、アイヌ文化を学ぶ人間として、ここで何も言わずにはいられないと勇気を出した。私たち和人は、約150年前、アイヌモシリ、アイヌ民族の大地を一方的に統合した。もし、その大地に核のゴミ捨て場を作るとすれば、150年前よりもっとひどいことだ。豊かな生活をするために原発を使い、その後始末をまたアイヌモシリに押し付けるのか。アイヌ民族の権利を回復すると同時に、50年後、100年後の子孫が豊かな大地で生きる権利を守るべきだ。親しいアイヌの人たちと一緒にそのことを訴えたい。多くの道民が、スッツやカモエナイだけの話と受け止めているのも気になる。私たちは、福島原発事故を原発が立地する双葉町や大熊町の話とは考えない。福島の問題だ。同じように、津軽海峡の南から見れば、北海道全体が核のゴミ捨て場になるかもしれないのだ。北の大地を汚してはいけない。道民、一人一人が自分事として考えてほしい。本日、四つ目のニュースは、9月4日付、北海道新聞より、アイヌ民族、政策交代懸念。菅義偉首相の突然の辞意表明を受け、道内のアイヌ民族からは、落胆と批判の声が上がった。アイヌ民族の人権回復を進めてくれた菅さんが、首相を退くのは非常に残念だ。菅さんなくして、アイヌ政策が進むことはなかったと思う。北海道アイヌ協会の加藤忠常務理事は、動揺した様子でそう話した。首相は、安倍晋三前政権の官房長官として、アイヌ民族を法律で初めて先住民族と位置づけ、差別を禁じた、アイヌ施策推進法制定や、白老町のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、愛称ポポイ開設を推進した。 加藤常務理事は、首相交代でこれまでの政策の積み重ねが後退しないか心配だ。次の首相にもアイヌ民族に寄り添う姿勢を見せてもらいたい、と求めた。一方、首相自身が政権トップについて以降は、アイヌ政策での目立った発言は乏しかった。日高管内ビラトリ町のビラトリアイヌ遺骨を考える会の木村文夫共同代表は、研究目的で大学などに収集された祖先の遺骨の返還や、漁業権の回復など課題は山積している。首相への期待が大きかった分、1年足らずでの辞任は無責任だと言わざるを得ない、と話した。本日最後のニュースは、9月11日付、北海道新聞より。川村金時記念館、2023年新設オープン。旭川市のアイヌ文化の施設博物館、川村金とアイヌ記念館は、9月10日、老朽化した同館を隣接地に建て替える考えを明らかにした。展示などを充実させ、旭川のアイヌ民族の歴史と文化を保存し、伝承する拠点として、2023年7月に開館する計画だ。新設する施設は、鉄骨造り、一部2階建て、延べ約380平方メートルで、22年5月に着工予定。現施設で展示している生活道具や木製の船など約500点を移設するほか、新たに古式舞踊のイベントに使える多目的ホールや伝統料理の講習会を開く調理実習室などを設ける。現施設は倉庫としての活用を検討している。新設にかかる費用は国のアイヌ政策推進交付金を見込む。総工費は2億円。記念館の周辺はアイヌ民族が集団で暮らしていた地域であるため、旭川市は市の財産として今月下旬、基本設計費など約2100万円を国に申請する。9月末にも認定される見通しで、10月には設計に着手する考えだ。記念館の前身は1916年、大正5年に開館されたアイヌ文化博物館。現在の建物は木造平屋建て、延べ約330平方メートルで1965年に建てられた。記念館の川村久江副館長は、実現すれば大変ありがたい。アイヌの生き様など感動が呼び起こされるような良い施設になるようにしたい、と話した。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、旭川市の川村金時記念館がですね、はい、新しく作られるというのは大変喜ばしい話だなと思っています、はい、完成するのを待っております。以上です。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。リノと
ケイスケの
ポンノポンノ。イランカラプテ木村リノセコロクレヘアン。
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン。
よろしくお願いします。
はい、先月はちょっと仕様によって僕たち二人休んじゃったんですけど、どうして休んじゃったんですか、木村さん。
はい、私たちがお休みをいただいていた理由は、札幌で開催されたオリンピック・パラリンピックのマラソンの前に、アイヌの伝統的古式舞踊を披露させていただくことになりまして、
はい、
それで札幌へ行っていたためお休みしました。
はい、まあそういうわけでありまして、まあ、そのオリパラの前の演目の前にアイヌの舞踊を披露するグループが、まあ3年前から、うん、3年前ぐらいからできまして、はい、そのグループの一部に僕らも加えてもらうことになりまして、うん、僕は8月3日からかな、3日から8月8日まで、まあ、うん、リハーサルも含めて3日から8日まで札幌に行きまして、木村さん何日から行ったんですか？
私は5日から7日ですね。うん、
全校で5日間あって、木村さんは2日間かな。
はい、6と7
に
実際に踊りました。その他はリハーサルとか練習とかもたくさんするので、
うんうん、
会場だったり、はい。
会場はどちらだったんですか？
会場は大通公園の、札幌の大通公園のテレビ塔のすぐ真下のところに特別ステージが設営されまして、
はいはいはい、
そこで披露させていただきました。
あら、いいですね。
本当だったらお客さんも入れる予定だったんですけど、今回はちょっと新型コロナウイルスの影響で報道陣のみで開催しました、
うん、そうですよね、
はい、
うん、まあまあしょうがないことですけど、これはまあ、どういうタイトルみたいなのあるんですかね、この踊りの。
あります。
ちょっと振りが雑すぎるよ。
このオリパラのアイヌの古式舞踊はウポポヤンリムセヤンっていう名前で、
うんうん、
で、私たちも参加させていただいているんですけど、もう全道各地のアイヌの人たちがその踊りに参加していて、もちろんアイヌ文化を学んでいるアイヌじゃない和人の方もたくさんいて、でそういうの、なんだろう、全道全国のアイヌが協力して作り上げた舞台ということで、うん、ウポポヤンリムセヤン、歌いましょう踊りましょうという意味のタイトルになっています。
ああ、そうですよね。まあ基本、はい、あの各地の保存会に所属してる、
うん、
踊りができる方々が集まったんですね、
はい、
で、そのウポポヤンリムセヤンで、まああの3つのサブタイトルみたいなのがあると思うんですけど、
はい、
それをちょっと説明してください。
はい、ウポポヤン・リムセヤンは3つのテーマに分かれていて、まず最初、一番最初がイランカラプテというテーマで、タクサだったり、タクサっていうまばらいの踊りだったり、ウェカっていう挨拶の踊りだったり、そういう、なんだろう、アイヌ民族がこう敬意を持って挨拶しますみたいなのがテーマになってる、うん、イランカラプテというもの で、
うん、
で次が関東オロは約束のアランケプシネップカイさんというタイトルで、これは日本語にすると、はい、天から役目なしに降ろされたものは一つもないという、
うん、
アイヌ民族の考え方が詰まっている言葉でございまして、
はいはい、
茅野茂さんのお言葉ですね。
そうですね。
はい、でそれをテーマにしてて、なんか自然の風景とかそういうのをモチーフにしている自然系の、
うん、うん、踊り、そうですね。あとは労働家だったり、
うんうん、
まあ、あの食物関係の踊りもありますし、うんうん、まあ、クーリンセ、弓の踊り、狩猟関係の踊りも
少
し入ってますね。はい、ありますね。
で最後がウレシパモシリ、育て合う大地ということで、
はい、
ウレシパっていう単語はいろんなところで聞くと思いますけれども、
うん、
あの子守歌だったり鶴の舞だったり、最後和踊り、みんなで踊る和踊りだったり、それがクライマックスのテーマになっているみたいです。
まあ、この3つのテーマで、まあ、僕たちは行ったということで、そうですね、なんか木村さんは思い出に残ったこととかありますか？まあ、この公演したことによって何か得た感想というか、
はい、あります。
お気持ちをちょっとお願いします。
はい、私はあのビラトリの保存会としては7日の日だけ出たんですけど、うん、その前日の6日の日にラタシケプチームって、ラタシケプって混ぜ物でご飯のことなんですけど、
うん、まあまあ、
混ぜ物ご飯、
基本全国各地 の、まあ、あのアイヌの人たちが集まって踊るんですけど、それとは別に、まあ、骨格になるもの、まあ、人数多く出さなきゃいけないってなった時は、日にちごとに今日はビラトリの保存会の人たちが多めとか、うん、2日目は苫小牧の人たちが多めっていうのがあるんですけど、それも全部その下地になる人たちも全部混ぜ物にしたのがそのラタシケプチームってことですか？
はい、基本的にあの YouTube に載っている動画を見てもらいたいんですけど、そのタイトルとかもアカンアカンどこどこチームとかビラトリ浦河チームとか、日によってチームが違うんですよね。でその中にラタシケプチームって言って、いろんな、さらにいろんな地域が混ざっている、うん、その日があって、それが6日の日なんですけど、私もそこにあの選抜していただいて、
うん、
出ることができて、
うん、
なんだろうな、他の地域の踊りを踊るっていうのは、よ よくでもないですけど、ウレシパクラブに所属していたこともあって結構やってたんですけど、
はい、
いろんな地域の人といろんな踊りを踊る、一緒に踊るみたいなのは、
わかりますよ。
体験したことないというか、こういう場じゃないと体験できないからっていうことを思いました。そこがすごい嬉しかったです。まあ、ビラトリのチームで出られたこともすごい光栄なんですけど、
うん、いやまあそうですよね、
はい。
まあ、全国各地か各地のアイヌの人たちが集まって踊りを発表するってことは今まで本当になかったことなので、うん、まあ、ちょっと革新的なことだったなと思っております。
原田君は何かありますか？
僕はちょっとお時間がそろそろ微妙なの で、
なで、ね、
簡潔に言いますと、まあ、ちょっと楽しかったなって
簡潔すぎる
ちょっとまあまあ今度時間ある時に話したいなと思います、はい、YouTube でも配信しておりますので、はい、ウポポイの YouTube チャンネルで、
はい、公式の YouTube チャンネル、はい、ぜひ見てください。
見てください。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ今日はこの辺で終わらせていただきます。
はい、
せーの、
水ゆぬからんろー。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はアイアトゥイノミメロコ、生贄にされた娘で、語りは黒川清さん、録音は1967昭和42年2月です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻カムイユから編によりお聞きください。
ヘイノオン、ヘイノアコルシャボン、ヘイノアコルユピン、ヘイノオン、ヘイノイデスパキワイン、ヘイノオン、ヘイノアコルシュピン、ヘイノオン、ヘイノイトマンコロン、ヘイノアコルシャボン、ヘイノエウトネイケスイ、ヘイノオン、ヘイノアコルユピン、ヘイノアコルシャポン、ヘイノイトマンコロン、ヘイノアコルユピン、ヘイノオン、ヘイノイロネイケスイ、ヘイノオン、ヘイノイオマンペスワン、ヘイノオン、ヘイノエノネキコロン、ヘイノオン、ヘイノオカアネイネイ、ヘイノオン、No, hey, no, I could you be, hey, no, oh, hey, no, we, I'm push, oh, honey, eh, what's it that he, hey, no, oh, honey, eh, eh, that he, hey, no, oh, hey, no, to rest for a, hey, no, oh, hey, no, to rest for a, hey, no, oh, hey, no, we,ヘイノオン、ヘイノルレスモヤンキー、トイノオン、ヘイノウシナカネイ、ヘイノオン、ヘイノアコルパレコロン、ヘイノアエゴイトパー、ヘイノオン、ヘイノアコトレシー、ハネオン、ヘイノウマンテポンカン、ヘイノオン、ヘイノアキパキワン、ヘイノオン、ヘイノアトラヤケイ、ヘイノオン、ヘイノトレスモヤンキー、ヘイノシナカネ、ヘイノオン、ヘイノアイコレナン、ヘイノオン、セコロカイペ、ヘイノオン、ヘイノウエパキコロン、ヘイノオン、No, oh, hey, no, usati hoki, hey, no, oh, hey, no, chibore shikse, hey, no, oh, hey, no, we want to bring back, hey, no, oh, hey, no, de punanine, hey, no, oh, hey, no, de punanakus, hey, no, oh, hey, no, somo kulkusun, hey, no, oh, hey, no, eni inkarakuna, hey, no, oh, 루얀베우라헤노헤노키무메토소헤노메토소가다헤노헤노지헤토코우레헤노헤노이루카네고로헤노헤루아토루야베헤노헤노우벤토키헤노헤노우포크나아토이헤노우네우치산나레헤노우네우칸나아토이헤노지칸나헤노헤노아코리오키소이노와카테코스카이노와카테약카헤노노이루카네고로칩칩키와이헤노헤코요피헤노헤노소이코스와헤노헤노아토이코르카무이노헤노운운이와헤노엔운이약가헤노헤노아르벤히와헤노소모꿀꿀순헤노헤노아코류피헤노엔이나헤노아람우로키헤노헤노코로엔이포로노헤난코르카시헤노지호군이레헤네이타이헤노하르나아코투레슈이헤노탑네노시리키자낙네소레쿠수메노코아토이노미소모키코라낙네웬페네바쿠수아코투레시소레쿠수네운아이오마베샤아야카에나에카이샴나세코란사반코아미와암페이헤노헤노이코사스파카라헤노헤노아투요롱이요수라야카에라미스카레아이네소레코소하시카파니와아이부다리아코르페타로페타로타야보라노소레코소하사노타카타시시리밈세리밈세토카이타코타하에네헤탑네아라무베아토데시아코토레시네아바에네아라이케코소소레코소이맘테폼파데폼카안후미아냐스코라오카코토수치노에데시치시노에피리카노토치시레노소레코소파라파라칸코르코르카시키아이카리코로シカパネワルヤプトサシネエンカシキアエカリコロオラノラマッカリアコロツレシラマチヒイトラハベソモネアシコラオカコルピルカノトチシダノインカラニケソレコソゲナスナッカアコロピルカイエケシケコソアコロユピネアカカトカロワウイマムテプンカアンワアエライケワいなんねおらんそれこそはのたんころあといころかあらくたくぱれそれこそのとべんころてむんこかるかるしゃんころあといこちかあといこっとりあえたねころあなんペナーこさえすころあいあといのみめのこはわしころこすんきゃべね
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編159ページの解説を読ませていただきます。私は兄や姉にとても大切に育てられていた。ある時、兄の頼みで一緒に船に乗って交易に行くことになった。途中ひどい嵐に巻き込まれ、兄は突然人が変わったような恐ろしい形相で私に生贄になれと言って着物を剥ぎ取り海の中へ放り込んだ。気がつくと私は鳥になっていて、海はすっかりなぎ、兄は息が止まるほど泣き叫んでいるのが見えた。湿地の化け物ババアが私の器用を妬んで兄を惑わし、私を殺させたのだった。そんなわけで私は海の上を飛び回り、海鳥の仲間になって暮らしているのだよ、と生贄にされた娘が語った、という話。昔は嵐の際に本当に生贄を捧げるということがあったのかもしれない。アイヌの物語では、湿地に住む者は 神々の罰を受けた化け物で悪役である。アヤトゥイノミメノコ、生贄にされた娘の解説でした。以上で神家からの紹介コーナーを終わります。担当は上松由紀でした。貝野茂二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。貝野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌ民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から現在の名称となりました。2階には貝野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また貝野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では貝野さんが大根の淵江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見ることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内のご案内も可能です。町立アイヌ文化博物館ビラトリ温泉ゆからとともにお立ち寄りください。上松由紀の朗読のコーナーです。本日はアイヌと神々の物語、著者貝野茂さんの怪鳥と薬水をご案内いたします。怪鳥と薬水。大きい沢をたどって、ウバユリ掘りに私は行って、ウバユリを掘りながら空を見ていると、国土の端から鳥といっても特別大きい怪鳥が飛んできた。それを見ながら仕事をしていると、その怪鳥が全く急に私をさらい、大空高く舞い上がった。バタバタともがいてみてもどうにもならない。しばらく飛んで、太い渦松、その上の巣へ私は置かれた。同じような顔のひな鳥が、巣の中には2羽だけいて、そのひなたちは私を食いたいらしく、大口を開けてくちばしで私を引っ張り、私をつつき、親鳥までそのようにしようとした。私は大声で、ここで私を殺したら、神である鳥であっても神の仲間になれないぞ。そのように私が言うと、親鳥は真似だけ私をつつき、形だけ私をつついた。そうされながら巣の縁から顔を出して、下を見ると何の骨やらわからないけれど、これほど高いエゾマスの中ほどまでも白骨が積もり、それを見て私はわなわなと震えながら朝になった。夜が明けると親鳥は飛んでどこかへ行ってしまった。その後で、2羽のひな鳥、それらの首、ぐいっとひねって巣から落として殺してしまった。高い蝦夷松、その巣の上から枝を伝い、白骨の上、白骨につかまりながら、深い谷底、小さな沢の縁まで降りてきた。そうしているうち、あの親鳥がどこからか飛んできて、ひなたちが死んでいるのを見たかと思うと、谷川の口をくちばしに含んで、飛び上がり、ひな鳥たちへかけると同時に、2羽のひなはあっという間に生き返った。生き返ったひなを、あの親鳥は巣の上へくわえ上げた。それを見た私は、持っていた小さい瓶にその薬水を入れ、どこへ行くのかわからないけれど、かわした目指し歩き始めた。しばらく歩くと、イサム、和人がいて、今日という日は遠いところの殿様の、一人娘が急病で死に、その葬式のある日なので、普通の人は歩けない、そのように言われ止められた。私は、ぜひそのうちへ案内をしてくれ。そう私が言うと、行ってもその家へは入れない、と言われたが、やっとの思いで殿様の家の前へたどり着いた。私の話を聞いた殿様、外へ出てきて、誰でもいい、娘のことを聞いてきたなら、入ってくれと言ってくれた。そう言われた私は家の中へ急いで入り、棺桶の中の死んだ娘へ小さな瓶の薬水をかけると、娘はあっという間に生き返った。それを見た殿様は涙を流して喜んだ。どこからか来たもの、お前は何者かと私に聞いたので、私はポロナイ大きな沢というところに貧乏な父、貧 貧乏な母と暮らしていた。ある日のこと、ウバユリ掘りに山へ行き、ウバユリを掘っていると、会長が私をさらい、危なく殺されかかったが、どうやら死なずにここへ来た。そのように私が言うと、何やらを紙に書いて、私の前と後ろへ下げてくれ、たくさんの銭を私の懐へ入れてくれた。それから後はあちこちへ泊まりながら、私のコタン、ポロナへ目指し歩き始めた。あちらこちらを歩いていると、紙を見た人々は私を哀れに思い止めてくれた。ようやくの思いで私のコタンへ帰ってみると、私の母も私の父も死んでしまい、私は泣いてばかり暮らしていた。そのうちに私は立派な若者と結婚して、何不自由なく暮らしているが、時折父や母を思い出し泣きながら暮らしている、とポロナイの女が語りながら世を去りました。語りは昭和36年10月28日再録。語り手はビラトリ町匂い本村黒川手締めさんです。続けて解説を読ませていただきます。この話は、一人の貧乏な家の娘が乳母掘りに山へ行き、会長にさらわれて思いもしない遠い国まで運ばれながら生きて帰ってくるというものです。また、死んだ雛鳥が谷川の水によって生き返ったのを見て、小さな瓶にその水を汲み、それで殿様の娘を生き返らせなど、思いもよらない嬉しい話になります。この話をしてくださった黒川手締め淵、おばあさんの語りは、一言一言区切ってあり、今回朗読する際に、その区切りのところを少しだけ開けて読ませていただきました。この話の場合、サケヘ、繰り返しの言葉が入っていると、カムイユから神謡になりますが、サケヘがないし、主役は神ではないので、カムイユからと言い切れませんが、語りはカムイユからの口調になっています。けれども、会長の巣がある蝦夷松の大木の中ほどまでの高さまで白骨が積み重なっているという描写などは、人間一人を軽々と持って飛ぶにふさわしい会長に思います。また、銭が出てきたり、瓶が出てきたり、紙に字を書いて、この女の子丹、ポロナイまで送り届けてほしいと前後に下げられる様子は、ひさむ、和人との接触の始まりを表しているような気がします。ウェペケレ、昔話の中には、ひさむが主役のひさむウェペケレ、和人の昔話などもありますので、この話はひさむ、アイヌの折衷というところでしょうか。ちなみに薬はアイヌ語も薬と言い、ユから英雄寿司やカムイユからにもしばしば薬という言葉が出てきます。以上で上松幸の朗読のコーナーを終わります。いやいらいけれ。
小松和弘頃アイヌプリオルシペネルエネ、イカタイイッショロレイランカラプテイランカラフテ、チュッピシのハンケコタンタトゥイマコタンタランマランマ FM ピパウシヌワウンコロワパセノポイアイライケレ、カニアナ、ビラトリ町立春骨小学校エサパネクル小松和弘くね、イワンケのエアンヤ、次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。お久しぶりです。毎月遠くの町、近くの町でいつも FM ピファーショーをお聞きいただきありがとうございます。私は新古小学校の校長をしております小松です。よろしくお願いします。皆さんお元気でいらっしゃいましたか？すっかり秋になりましたね。今日私、朝ですね、ここに、二部隊に来る途中ですね、青大将に、出会いましてですね、昔サマニのアイヌの おじちゃん、おばちゃんたちがですね、先生、朝出かけるときに、蛇に会うと、いいことがあるんだよと言ってたのを思い出しました。今日はですね、スタジオに来てる皆さん、それからこの
放送を聞いている皆さん、何かいいことがあるかもしれませんよ。はい、今日ニュースでですね、FM ピュア市でおなじみの金子校長先生の二谷小学校の方にですね、図書寄贈の話がありましたと、ありました。実はですね、私の学校ももらったんですね。本当にハーパパハーパパですね、本当に。さて、いつもこのコーナーの話はですね、硬い話が多いのかなと思いますので、今日は趣向を変えて柔らかくいこうと思います。今日はですね、アイヌの漫画の話です。アイヌの人が出てくる漫画というと、皆さんどんな本を思い浮かべるでしょうか。私もそんなに詳しくはありませんけども、私が思い浮かべるのはですね、手塚治虫さんのシュマリ、石坂圭さんの春頃、野田悟さんのゴールデンカメ、そして、それ成田秀俊さんのアコロコタン、小学生向けに、学習漫画人物館チリユキエとアイヌという伝記の漫画もありますね。まず、手塚治虫さんのシュマリという本ですけども、小学館文庫から、1976年に、出版されています。まあ、手塚治虫さんというと知る人ぞ知る偉大な漫画家の一人ですよね。主人公はですね、自称シュマリという徳川幕府の直参、元江戸幕府のですね、直参の旗本です。北海道の明治時代初めにですね、いなくなった妻を追って北海道にやってきてですね、五稜郭の軍用金の話とか、炭鉱での話などいろいろなストーリーが展開されます。その中で、亡くなったアイヌの女性の男の子トンションという子をですね、引き取って育てる話もあります。最後にこのポンションをですね、札幌農学校を出て、シュマリの牧場を引き継ぎ、大牧場主に、なります。手塚さんはアイヌを題材にもっと深く掘り下げて、描きたかったようですが、深く理解して、描くのは難しかったようですね。シュマリはアイヌ語でキツネのことです。キツネはですね、チロンヌップとかですね、ケマコシネカムイとかパウセカムイとか、いろんな言い方がされています。シュマリ、スマリはですね、北の方の言い方なんでしょうかね。それからポンションあるいはポイソンはですね、アイヌ語で小さい古ぐそ、うんこの塊のことですね。昔、小さな子にですね、病魔が近づかないように汚い名前をつけて、読んでいたそうです。アイヌの家庭ではある程度大きくなるとその子の性格に合った名前をつけられたものですが、この漫画では大人になってもポンションのままでした。二つ目は、石坂圭さんの春頃です。牛尾出版社から1992年に出版されています。最近岩波現代文庫で復刊されているようですね。石坂圭さんは手塚治虫さんのアシスタントとしてですね、ブラックジャックの作画をやっていたことが、ある方だそうです。この春頃は本田勝一さん、が書いたアイヌ民族、朝日新聞社から 出てるものをですね、漫画化したものだそうです。茅野茂さんが監修をしています。主人公はハルコロというアイヌ女性です。ハルコロというヒロインを通してですね、昔のアイヌ社会が描かれています。このハルコロもですね、小さい頃はオペレと呼ばれていました。まあ、オペレはアイヌ語で、その尻割れているという意味で、昔は幼児から二十歳ぐらいまでの女性を親しみ持って、このように読んでいたようです。それからハルコロはですね、アイヌ語で食べ物を持つという意味で、食べ物に困らないようにという願いが感じられる名前ですね。三つ目はですね、野田悟さんのゴールデン神です。集英社週刊ヤングジャンプに2014年から連載、始まっています。アイヌの漫画では今一番有名かもしれません。明治末期の北海道樺太を舞台にした近海をめぐるサバイバルバトルの物語です。日露戦争の元陸軍兵の杉本佐一というヒーロー、それからヒグマに襲われた佐一を助けたアイヌの少女アシリパというヒロインが主人公です。この漫画ですね、アイヌ文化や言語を実によく喋って書かれているなと感心します。クローと受けする漫画で、私は細かなところを見て楽しんでいます。アシリパはアイヌ語で、新しい年を意味します。未来という意味もあるようで、アイヌの社会にはですね、性別役割分業がありましたが、アシリパは、狩りなどもする女の子で、それに、とらわれない生き方をする、ね、女の子というイメージで描かれています。学校の図書館にもあるんですけども、暴力殺人のシーンなどがリアルに描かれていて、小学生が読むには大丈夫かなと感じるところがあります。でも高学年の子どもたちは結構読んでいます。それから4つ目はですね、私の知人の成田秀俊さんのアコロコタン、双葉社から2019年に出版されました。成田さんは昔アイヌの関係のですね、4コマ漫画を描いていて、なかなか笑いがあってですね、個人的にはとっても好きだったんですね。まあもう20年以上前ですから、商業ベースに乗るのはちょっと難しかったのかもしれませんが、本業は漫画家ですが、副業でですね、確か慶応大学の慶応義塾式高等学校でアイヌ語の先生をしてらっしゃると思います。短編ものが19話で、特に主人公はいます。昔のアイヌの家族の生活を描いたお話が中心で、狩りや出産、結婚、葬儀、遊びとかですね、当時の生活の様子がよくわかります。短編の終わりには必ず解説があり、とても勉強になります。高校で、アイヌ語を教えていらっしゃるだけで、とってもわかりやすくまとめられています。現代のアイヌの若者のストーリーも載っていて、いじめや差別の問題をさらりと扱っていて、これもまたいいなと思っています。アイヌの子どもたちがたくさん出てくるので、小学生の子どもたちにも感情移入しやすくて、読みやすそうな感じがします。アイヌ語の会話も入っていて、笑いもあり、楽しみながら読むことができます。これなら学校図書館にあってもいいなと 持っています。ただですね、肝心にルビが振られていたらもっといいのになぁと私は思っています。私のおすすめの一冊です。それから、学習漫画、人物館、知里幸恵とアイヌという本です。小学館からこれ2017年に出版されています。まあ、アイヌの少女、知里幸恵さんと、アイヌ語研究者、金田一京介先生の運命的な出会いと、その一生をかけたアイヌ語交渉文言を記録する大事業に取り掛かり、アイヌ信用集を残した話を、小学生に分かりやすく書いた本です。シルカニペランラン、コンカニペランランっていう、神湯からが有名です。今、岩波文庫で、これ読むことができます。岩波文庫に収録されているアイヌ語交渉文言名作が3冊ありまして、まあその一つがこの知里幸恵さんのアイヌ信用集、それからその弟の知里真章さんの書いたアイヌ民短集、そして、私の住む新古小学校の鍋沢わかるぱさん、タウクノさんの、アイヌ英雄叙事集からです。ということで、最後に、春骨の地盤話になってしまったところで、お後がよろしいようで。タントアナクパクの回復へ、パセノポイアイラケレ、シネチュシカマレのカンナスイ、FM ピパイウシ、ヌアエンコレヤナニ。今日のお話はここまでです。来月もまた、FM ピパウシを聞いてくださいね。
第245回目の最後のコーナーです。本日の感想を聞いてみたいと思います。それではまずリノさん、お願いいたします。
今日はですね、先月お休みさせていただいたんですけれども、久しぶりに FM ピパウシに来た感じがしました。1ヶ月ぶりにお話ししただけなんですけど、でオリパラのでのアイヌ古式舞踊のお話とかもさせていただけて、とっても楽しかったです。
はい、ありがとうございます。原田さん、一緒にオリパラでその大通公園でですね、踊ったという話、はい、先ほどのリノとケイスケのポンノポンノでも言ってたんですけど、
はい、
気候はどうでした？あの時すごい暑かったと思うんです
けど。気候はそうですね、本当に暑くて、うん、で暑くならないように会場を本州から札幌に移動したと思うんですけど、うん、札幌でもまあ
30何度ぐらいになってたよね、うん、っていうね、
本当異常な暑さで、じゃあまあこれだったら本州でも良かったんじゃないかなと思ったぐらい暑かったですね。うん、
私も YouTube とあとテレビの放送を見たんですけども、皆さん、はい、タイツかなんかを履いて、
ああそうですね、
で下はきちっとした靴も統一されてましたよね、
はい、
あれも結構暑そうだったですけど、どうでしたか実際。
いや暑かったです、ね、全部暑かったです、ね、
全部が
暑い。で周りがなんか壁で板かなんかで、
うん、あそうですね、
囲まれてたよね、風も来ないんじゃないですかね、
はい、いやそうなんですよ、うん、しかも自分たちの着物の上にさらに最後に輪、うん、踊りになった時は、
あなるほど、
もう一つ支給された、うん、まあナイロンの生地ですけど着物を着るんですよね、うん、その時は本当に
暑いです。暑か
った。ちょっと劣悪な環境でその踊りをさせられたっていうのが
でもあれですよね、マラソンの選手の方も何十人も棄権した人いたっていう話を聞いたので、うんね、本当に暑かったと思う。
本当に暑かった。北海道にしてはすごい暑いよね。
すごい
よね、うん、だって大正何年、90何年ぶりって言ってたよ。
あ本当ですか。
連続の30度を超える。
あ本当ですか、
うん、
熱中症になった、うん、なってる方とかも何人かいて、
うんうん、
もう控え室では塩分チャージとかポカリとか OS1 とかもそういうのがもう冷蔵庫に用意されてて、う
ん、なるほど、はい、そっかそっか。で実際その競歩とか マラソンっていうのは見ることできたんですか？全然見れない。じゃあもう会場から外に出れないのね。
いや、まあ、あの一項目終わったら出れたりはするんですけど、うん、まあちょうど被るんですよね。
ああ、やっぱりそうかそうか。踊りをやってる時のスタートぐらいですか。
そうですね。
そうかそうか。
だから見れはしなかったです。
でもなんかウォーミングアップみたいなのとかは見れます。近くで見れました。
なるほどね。はい、そっかそっか。いや、私もテレビでもなんちゅうんだ、マラソンも今日もちゃんと見てなかったんだけど、うん、本当給水するとことかね、ニュースで見たら、うん、結構暑そうだなと思って、うん、
暑かった
ですね、大変だなというふうに思いましたね。はい、ありがとうございました。それでは次にですね、植松さんに、話を聞きたいと思います。今日2回目なんですけども、その感想もちょっとお聞かせください。
はい、そうですね、本日あのご紹介した朗読のコーナーの方でご紹介したアイヌと神々の物語なんですけれども、今回の会場と薬水っていうのがちょっとあの表記が他のものとちょっと違っていて、他のその同じ本に収録されている本とか、物語植えてくれなんかは普通の文章で書かれているんですけど、この会場と薬水はあのその再録の時に語ってくださってしめさんがちょっと区切るような形で語ってくださったので、その表記の方もですね、一個一個区切って書かれていて、私もちょっとそれを踏襲して滑らかに喋るというよりは区切ってちょっとお話ししたので、ちょっと聞き取りづらいというか分かりづらい部分があったかなとも思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。はい、それではですね、FM ピパウシからのお知らせを千億さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは、月に1回主に第2日曜日、ビラトリ町にぶたにより 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第245回目の放送もお別れとなります。次回は10月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいだいけれーきよ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア Pia, 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 pia